皆さんこんにちは、コヘイです。ゲームなんとか第67回です。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。はい、今日は一人です。まあそれもね、いつものハルさんダンさんがいない状態なんですけども、今日はゲストの方をお呼びしてます。それも2名。まあ今日一人でね、別に頭に話せることもないんで早速お呼びしちゃうんですけれども、今日はゲスト2名、武雄さんと村俊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。まあお二方、お初で登場いただくお二方が同時に来るとどっちがどっちだっていうふうになってしまうと思うので最初に武雄さん、武雄さんはあれですね、ポッドキャストやってらっしゃるということで、まあそこの自己紹介的なものも含めてちょっと一言お願いしたいんですけども、どうでしょうか。
はい、了解です。では私から先に行かせていただきます。
はい、
改めまして、はい、武雄と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。小平さんから、はい、紹介いただいたようにライト級ゲーマーラジオっていう、読み方はそうなんですけど、検索するときは軽量級っていう風に書いてもらって、うん、引っかかって出てくるような、はい、一人で喋るゲーム系のポッドキャストをねやらせてもらってます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方が村俊さん、こちらはポッドキャスト等をやってらっしゃるわけではなく、
はい、
まあ、変な話ですけどもゲームなんとかのリスナーさんということでね、今日来てくれたんで自己紹介簡単にお願いいたします。
あ、はい、村俊と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、今言っていただいた通りただのリスナーです。一応ですね、ゲームに絡めた話をすると、
はいはい、
もう15年前ぐらいですけど、ゲオっていう全国チェーン のゲームとかレンタル DVD とか扱ってる店があると思うんですけど、はいはい、あそこで店長をやってました。
うん、店長さん、へえ、
お世話になっております。
まあ最近は僕もダウンロード系が多いのであまり店には行かなくなったんですけど
はいはい、はい、
それでも今でも、はい、たまに利用、今は利用者として利用したりはしてます。
うんうん、へえ、はい、
すいません、 そのぐらいですかね。
あ、いや、あ、いや、全然。あ、でもなんかもうそういう経歴もあるんですね。へえ、
はい、当時DS が大流行りしてる時で、
なるほど、
毎日 DS ないですかっていう電話を受けて、すいません、品切れですっていうのを繰り返してたっていう記憶がすごいあります。
脳トレとかみんなしてましたからね。
やってましたね。はい、
確かに DS の頃はな、異常でしたね。なんかその DS 欲しいぞ欲しいぞっていうのはね、確かにありましたね、そんな時期ね。
はいはい。
いやでも、まあここまでお聞きいただいて、リスナーさんも、なんか今日のゲームなんとかちょっと違うんじゃないかって思ってると思うんですけども、今日は異色なんですよ、確かに。異色の取り合わせでやろうかと思ってます。
何の集まりなんですか
っていうことですよね。ここまでなんだかよくわからないっていう。
そうなんです。で、この3人、僕も含めて今日集まっている3人、話すのも今日が初めてなんですよ。
はい。
はい。初めまして。
こう何か別の機会でこう話したとかそういうのもなく、まあ、今日は何でしょうね。タイトルに書いてあるんで皆様お気づきだとは思うんですけども、今日はお父さん、まあ、ゲーミングお父さんって名を付けてはいるんですけれども、まあ、子供がいる家庭としてね、お父さんしてますっていう人を、まあ、お二方逆に呼んでみて、うちの番組に呼んでみて、お父さんとしてゲームをどう楽しんでるかっていう話をできればなぁと思って、まあ、運がいいのか、運が悪いのか、知らない矢が立ったのが、このお二方という ところなんですね。
いや、ありがたい話です、本当。
いや、いえいえ、僕としては、ズうずうしくお二人をね、ぜひ来てくれませんかっていうふうに呼んでね。
とんでもない
。そこで、こう、うん、非常にこう前向きに答えをいただいたっていうところでね、うん、本当にありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
こちらこそ、光栄です。
まあそんなわけでね、今日本編では、まあ、お父さんとしてっていうふうなところのゲームの話をしていこうかなとは思っているんですけども、まあオープニングではある種ゲストの方をお呼びしてるときにいつも通りというかでね、ゲストの方がどんなゲーム好きなのかなみたいな部分のところをお話聞いていければなと思うんですけれども、まあ武雄さん、村俊さん、最近なのかな、最近遊んでるゲームだったりとか、まあ僕はこういうジャンルのゲームが好きだなみたいなものがあればぜひ、聞いてみてえなと思うんですけれども、
はいはい、
なんかあります？
私最近はまあ本編の方にちょっと関わっちゃうかもしれないんですけど、隙間の時間に遊べるゲームっていうなのが結構多めになってきたなっていう傾向がありますね。
はいはい。
なのでスプラトゥーン3をよく最近まではやってたりとかしました。ただあれ時間が決まってて途中で抜けられないから途中で、
あ、それは
途中で泣かれちゃうとあれなんですけど。
なるほど、
まあ、確かにそうっすよね、あ、そうっすよね、あのワンマッチはさほど長くないけども、そうだ、不測の事態に対応しづらいっていうのがありますよね。
そうなんですよね。だから不測の事態になったらちょっと妻の方にお願いしますと申し訳ないながら謝りながらお願いするって感じになってしまいがちなんです。
あ、それこそめちゃくちゃあるあるですね。僕も同じような経験がございますわ。
そうですか。
そこは奥さんは心よくやってくれるんですか。
まあまあまあまあまあ心よくやってくれてんじゃないですかね。あとでちゃんとこちら側で、はい、あとの寝かしつけはやるよみたいな感じで、うん、はい、分担しながらって感じです、
ね、あ、いいですね。
甘えっぱなしはいかないですよね、うんうん、
それ多分うちは絶対無理なパターンですね。羨ましいです。
あ、そうなんか。
その無理っていうのはなんでまた無理な感じなんですか。
あ、いや、あの、まあ、僕あの武雄さんのポッドキャストもちょっと聞かせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
奥様もちょっとゲームをやられるのかなと思ってまして、はい、はい、はいはい、うちは、
ね、
はい、あの嫁さんは全然やってくれないので、むしろ、
あ、はい、
ちょ、
なるほど、
ちょっとゲームを敵視しているというか、はい、
あ、
はい、たまに下打ちされるみたいなところがあるので。
なるほどな、まあそれもまたありますよね、うんうん、
はい、羨ましいなとちょっと思いました。
なるほど。
え、じゃあ逆にあの武雄さん、逆にというのは変ですけども、武雄さんちは、あの奥さんとかはどんなゲームやるとかあるんですか。
そうですね、あの最近だとゼルダのティアキンが、もともとブレスオブザワイルドをすごくハマってやっていたので、はいはいはいはい、ティアキン出たら買ってすぐやろうっつってやり始めたはいいんですけど、なかなかどうして時間が取れないので、
いや、そうですよね、
はい、本当にちょっとずつ空いてる時間に疲れてない時にっていうなので遊んでますね。
そうっすよね、足の長いゲームっすからね、あれね、
あれなんかやめ時が分からなくなりますよね。
本当に本当に。
あともう一個なんかダンジョン的なの一個やろうって私もちょっとやるんですけど、なんかいつの間にか 2,3 個ぐらい進んでたりしてしまいがちで、
なんかこうほこら、
よくわかります、
ほこらクリアしてこう外に出ると遠くにもう一個ほこらが見えるみたいな。
そうなんですよね。ピンウッドこうだけじゃ済まない。
あんなあそこにあんなーって一応近くまで歩いておこうかなーみたいな気持ちになるんですよね。
ああ
来ちゃったから入るかなーって、来ちゃったからやっとくかな
ーってちょっとなんか覗くだけみたいな、
ハートの器にあと1個だぞとか、あれとかってやるんですよね。
そうなっちゃいますね、うん、
気づいたら3時間経ってるみたいな。
そうそうそうそうなんだよ。そしてこう、うん、メインストーリーは全く進んでないみたいなことが起きるんですよね、あのゲームね。
それは春さん現象ですね。
春さんもっとこうあの地下深くの世界を歩いてるところがありますけどね。いやーでもそうですよね、あ、奥さんもゲームやる、うちはそこまでやんないんでね、あのちょっと羨ましくも思いますね、
うんうんうん、
なるほど。そういう点だと、はい、結構理解はある方かなっていう感じですね。
うん、うんうん、
いいですね、
はい。
じゃあ村俊さんちはどんなゲームやります、
う
ん
う
ん、
僕は、最近の進行状況でいうと、この間、うんうん、FF16 を終了しまして、
おお終了した、おお、はい、素晴らしい。
で次はあのアーマードコアかなって思ってるんですけど、まあ、それが8月
修羅の道ですね、
後半なのでちょっと間が空いちゃって、はいはいはい、今ちょっと迷子になってるんですけど、
ああなるほど、はい、確かにちょっと空きますね。
そうなんですよね。
2,3 週間、
そうそう、うん、
微妙ですね。
でちょっと時事ネタなんですけど、あの僕、はいはい、あの住んでるところが沖縄で、あのちょうどこの収録の前にあのでっかい台風が来てですね、で
大変だったでしょうね。
そうなんですよ。でたまたまうちはあの停電しなかったので、あのゲームできたのでよかったんですけど、はい、
うん、
でその時何やろうかなと思って、どうせならその時しかこうできないゲームをやりたいなと思って、あの、
はいはい、
マイクロソフトフライトシミュレーターっていうあの飛行機のゲームがあるんですけど、
春さんがよく話してるやつだ。
あ、そうですそうです、うん、
はい、
であれ面白い機能があって、あのライブウェザーっていうのがあってですね、うん、その時のリアルタイムの天気でこの飛行機操縦できるっていうのが
すごい。え、ということは？ということは？
でちょうどその時あの沖縄に台風が来てたので、このリアルだったら絶対できないこの台風の中をこのジェット機で飛び回るっていう本当すごいんですよ。その時のこの気圧配置とかこう天気図みたいなのが出るんですけど、こう、はいはい、でっかい渦巻きみたいなのが上から見るとあって
それはもうあのゲーム、まあ、現実では飛べないでしょう。ゲーム的にはまともに飛べるんですか？
ゲーム的には意外とあの離陸とかはできるんですけど、あの全然思うように操縦できなくて、で、
あー、なるほど。
そうでこう無理やり下に行こうとすると急にこう画面が真っ暗になって、あのあのなんだ、ちょっと正確な文章は忘れましたけど、カフカにより機体に重大な損傷が生じました、
うん、落ちる落ちる、
ゲームオーバーみたいな感じに
あ、ゲームオーバーあるんだ
そうそう、まあ、ゲームオーバーっていうかもう本当そこで終わっちゃうみたいな、でリトライしますかみたいな感じで、
あ、そんなライブウェザー、そんな機能あるんですね。
そうなんですよ、
すごいですね。
へえ、面白い。
それが面白くて、であのフライトシミュレーターは結構前に一回やって面白かったんですけど、うんうん、結構置いちゃってたんですね、はいはい、でもそれがきっかけでまた再燃して、あのいろいろやってましたあの富士山の周り飛んだりとか、
へえ、
はい、あれは面白いですね。
それもまたなんか沼のような永遠に終わりのないゲーム
というか、そうなんです、あのグランツーリスモとかと一緒ですねクリアという概念がないっていう、
興味が湧く限りは永遠に遊べるってやつですよね。
そうです、そうです、はい、最近はそんなをやったり、あとまあちょっと本編にも関わりますけど、うんうん、あの子供と一緒に、はいはい、あの It Takes Two をやったりとか、
お、へ、
はい、やってましたね。
あ、じゃあお子さん結構もうゲームもできる感じの。
そうですね、うちの子は5歳なんですけど、
お、うん、
ダメ元でやらせてみたら意外とできたっていうのでちょっとびっくりしました。
へえ、
すごい、
こんなところで成長を感じるみたいなな
るほど、まあそれもまたありますわな
はい、最近はそんな感じです。
いいじゃないですか、はい、まあそれぞれというかね、今日の本編の話題とも絡んでくるんで、まあこの場であんまり話もしゃあないと思うんですけども、本当、
うんうん、
家庭状況というか、まあ、お子さんの状況に応じてこうゲームできるできないそのステータスが違うなという気もしていて、
はい、
まああのまあ本編入ってから細かくは話そうとは思うんですけども、竹尾さんちはまあ、うん、ある種そのお子さんがまだまだちっちゃいので、うん、まあ親御さんとしてはそこまでこうゲームしづらいなっていうタイミングにあるっていうことですよね、この話から分かる。
そうですね、やっぱり起きてる時間、うん、寝てる時間っていうのがまだリズムが大人と完全に一緒じゃないんで、
うん、
やっぱりそこがどうしてもって感じですね。もともとその長編のRPG みたいなのを私は好きな方なんですけど、
うん、
どうしてもやっぱ細切れになっちゃうと時間取れないなっていう風な感じで、結構、はい、あのさっき言ったみたいな隙間時間に遊べるゲームにこう変わってきちゃってるなっていう感じがありますね。
いや、そうっすよね、うんうん、一方村俊さんは、
そうですね、
お子さん5歳ぐらいってことで、はい、まあ、うん、まあ
まあ、まあまあです、はい、
対比すれば大人とおおよそ同じスケジュール感で生活する感じですもんね。
そうですね、まあ5歳って言ったらクレヨンしんちゃんと同じなので、だいぶこう人間らしいというか、うん、くなってきたぐらいが5歳って感じですね
そうっすよね、はい、そうっすよね。そう、まあ僕うちはまあある種ちょうど合間なんですけども、3歳だったりもするんで、
うん、
まあある程度大人と同じようなこう夜にたっぷり寝るっていうのはスタイルにはなってきたはきたものの、まあ、まだまだこう一緒にゲームをするっていう感じではないなっていうのは頃合いではあるのでね、
うんうんうん、
こうまあ三者三様の生活リズムスタイルになってる状態なんだろうなっていうのをこう冒頭の話からもちょっと感じるというか。
そうですね、
うん、まあ今日まあここらで本編に移っていこうかなとは思うんですけれども、まあそういう三者三様の状況の、まあ、親が集まってきたので、お父さんが集まってきていたので、まあ、今日本編の中でゲーム好きなお父さんが集まるとこんなこと思ってるよねみたいな話ができればなという、そんな趣旨でございます。
はい、
はい、
そんなわけでね、今日は3人でわーわーと話していければと思いますので、早速本編入っていこうかと思います。
はい、お願いします。はい、
本編です。
はい、
はい、そんなわけで引き続き武雄さん、村俊さんと一緒にゲーミングお父さんをなんとかということでやっていこうかなと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。まあ、冒頭もちょっと話したっちゃ話したんですけども、今日のこの3人が集まった趣旨というかで言うと、まあ、ツイッター見てる方は、見てくれてるかなとも思ったりもするんですけども、ゲームなんとかの方で、ツイッターでお便り紹介最近してまして、そのお便り紹介の中で、ゲーム遊ぶ時間ってどんな感じですかっていうようなお便りがあったのを紹介した時があったんですよね。で、その時にこう、まあ、子供がいるんで、こう、あんまり時間がない、取れないんだよね、みたいな、こう、コメントがあったりとか、まあ、僕自身もそうだったりもしたんで、そんなことを、まあ、リプライとかで返してたりもしたんですけども、まあ、そういうツイッター上のやりとりがある種、まあ、きっかけになったというか、まあ、ひょっとすると、子育て中のお父さんを集めたら、なんか少しいつもと違う話ができるのかな、みたいなことを思いまして、まあ、ツイッター上で、まあ、よくお見かけする村俊さんに声をかけてみたりとか、あとはこう、武雄さんに関しても、リスナーさんから、ライト級ゲーマーラジオの武雄さんが、
はいはい。
今ちょうど子育て中ですよ、みたいなことを教えてもらって、あ、そうなの?って言って。
あ、そうなんですか?
あ、そうなん
です
か?ゲームなんとかのリスナーさんに教えてもらったんですよ。
へ
え、
そういう経緯だったんです。
そうです。で、まあ、まあ、僕はもうさも知ってる程度で、武雄さんどうすか?つってこう聞きに来たっていうね。
いやー、ありがたい話ですね。
そんな流れでこう、お二方をお呼びしたっていう経緯なんですね。
はい。
はい、じゃあ、その、リスナーさんに感謝ですね、私は。
そうなんです。
まあ、僕は今、小平さん気使って、はい、小平さんから声をかけたっていうふうに紹介していただきましたけど、僕の方から恐れ多くも、はい、よかったら協力させてくださいっていうふうに、ツイッターで。
そうそうそう、はい、ですね。まあ、それもあったんで、こう、あ、じゃあ、これ、もう一人くらい呼べばいけんなと思ったのが、僕の気持ちの、まあ、呼び起こすとこになったんですよね。
いや、ありがたい、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。まあ、そんな感じで今日はまあ、三人の共通点としては、まあ、子育て中のお父さんであるっていうのが、まあ、唯一の共通点。で、まあ、多分ですけども、まあ、リスナーさんの中にもそういう人多いんじゃないかなと思ってましてね。お子さんもいるよって方も多いんじゃないかなと思ってまして。うん、まあ、リスナーさん全員がそうとは言えないですけども、まあ、ある程度、まあ、こういう同じような共感を呼ぶようなお話ができればなぁと思ってるっていうのが、まあ、思惑でございます。
はい。
そうですね。これからもしかしたら子供が生まれるかもっていう人に向けたら、
ね、
こういう風になるのかもしれないみたいな。
そうですね。それも多いになりますね。
そんなのもあるかもしれないですね。
ああ、それならこう、ちょっと希望的な話をしないといけないですね。
そりゃ、もちろん。
いや、もう、
まあでも、あとはあれですね。
はい。
まあ、注釈って言うと大げさですけども、多分リスナーさん皆さん全員そうは思ってないと思うんですけども、別にこう学びのある話をしようとか、お父さんのあり方を議論しようとか、そういう真面目な話をしようと思ってる趣旨はあんまないんですよ。
はい。
お父さん集まってみたんで、こうみんなでワイワイお気楽に話そうぜっていう、そういう趣旨でございますね。そこのところのご理解いただけると幸いです。そんなに真面目な話をするつもりはないです。いつものようなゲームなんとかだと思ってもらえればと思います。
はい。
はい。で、まあ、あれですね。この辺からざっくばらんに話していければなと思いますけれども、まあ改めてですけども、まあ、三人のお父さんステータスというか、まあお子さんの状況とかざっくりね、伺えればなと思いますけれども、
はい。
我が家、僕、最初僕から話しますと、僕、小平の家としては、息子が一人います。
はい、はい。
で、ただいま3歳、3歳2ヶ月ですね。
うん。
で、多分わからない方もいると思うんで、一応3歳2ヶ月ってどんな感じやねんっていうのをちょっと話してみようかなと思うんですけども。
いいですね。
言葉はある程度喋るようになってきたんですよ。うんうん、1語2語ではなく文章っぽいものを喋るようになってきたんですよね。
うんうん、
なんだろうな。例えばお父さんが好きなポケモンって何?みたいなことは言うようになってきたんですよ。
かわいい。
うん。でも、まあ、その文章をこう細かく、僕が返す言葉を細かく理解できてるかっていうと怪しいなって思ったりもしますし、あとゲームを遊べるかっていう目線でいくと、正直、試したことはないんですけども、まだ難しいよねとは思うような感じかなと思ってますね。でもまあ、最近で言うと、息子と一緒にポケモンの歯磨きのアプリ、ゲームって言うとあれですけども、ポケモンスマイルっていう歯磨きするアプリがあって、それを一緒に、するようになりました。なんで、 スマホ見せて画面タッチする、ここがボタンなんだなみたいなことを認識するっていうこと自体はできるような感じというか。
おお。
なんでまあひょっとするとコントローラー的なものも握らせたら、まあある程度触れんのかもなって思うぐらいの、そういう状態かなっていうふうに思ってもらえればいいかなと思います。3歳の状態ってそんな感じかなって思ってもらえればなと思います。
はい、
はい、
じゃあ竹尾さんちはどんな感じなんですか今。
そうですね、うちはまだ生まれて半年いくかいかないかぐらいなので、もうお二人に比べたらあれですね、完全にまさにライト級のゲーミングお父さんって感じなんですけどまだまだ全然もう、だからさっきの小平さんの話も、あ3歳ぐらいになったらそうなんだっていうふうに、あ聞いてる聞いてる立場で
わかんないですよね、なんてみないとね、はい、いや僕も逆にあの村俊さんちの5歳想像つかないですもん
ね。後で聞いてみたいですもんで、はい、でうちの話で言うと半年ぐらいなんで、まだあれですね、はいはい、やっと寝返りしたとか、あとは寝返り返りをもう一回元の仰向けうつ伏せの状態に戻るみたいなことがやっできるようになった、パチパチっていう感じですね。
じゃあ首座ったけど腰座ったかというと微妙みたいな感じ。
まだ腰座ってないですね、なんでお座りはまだできないっていう状態、背中へ支えてあげて、あのしてあげてるっていう風な感じ。それがだいたい6ヶ月ぐらいなんで、まあゲームはおろか、はい、まだ会話は全然、
ね、
はい、まだまだできないっていう状況なんですけど、昨日初めて泣きながらママという風にですね、はい、あの呼んだんですよね。私があの本人が眠いのにおむつ替えてる時に、
はいはいはい、
ま、泣きながらママって呼ぶんで、ちょっと私のメンタルポイント MP には結構来る出来事ではあったんですけれども
そっちか
なぜなぜパパじゃないんだ
なぜ俺を呼んでくれないんだっていうふうに思ったんですが
、はい、やっぱママが最初なんですね。
そうだ、それもまたお父さんのあり方ですね、
本当に、まあ、でも喜ばしいことだ、
ね、いやいや、そこはもう素直に喜びたいですね、
はい、大体それぐらいの、はい、感じのステータスです、
ね。じゃああれですね、全然夜中バンバン起きるっていう子らしいですよね。
そうですね、まあただうちの子はその世間一般でいうところのその夜泣きっていうのがあんまりないのかなっていう感じなので、夜はよく寝てくれてる方ですね。
おお、
はい、
そうですよね、この辺は本当子供それぞれって聞きますもんね。
そうなんですよね、うん、そう、あの世間一般と比べてうちの子はこれはできるけどこれはできないみたいなのが結構あるなっていうのは、うん、思うとことして最近よくありますね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ村俊さんちはどんな感じなんですかね。
そうですね、うちはもうさっきもちょっと話しましたけど5歳なのでだいぶ人間らしくなってきて、うんうん、まあ、普通にゲームもするし、まあ、あんまり見せたくないんですけど YouTube とかも見ちゃうし、もう一回見出すともうずっと見ようとするので、こうどうやって終わらせるかみたいな日々悩むっていう感じですね。
そうそうね、5歳だともう普通に会話ちゃんとできますもんね。
会話できます、はい。
そうですよね、
そうだから今お二人の話聞いててわあ懐かしいっていうか、もうもうなんか5ヶ月とかに関してはもう覚えてないなっていうぐらいの感じです、ね、
わあ先輩
なんかあの当時大変、すごい大変だったのは覚えてるんですけど、なんかこう通り過ぎるとなんかこう記憶喪失になるんですよね、なんか。
まあでもなんかそれは僕もちょっとわかりますね、なんか0歳児1歳児の頃大変だったわっていうなんか記憶だけになりつつある、なんか情念だけが残ってるみたいな感じになりつつあります
ね。そうそう
そう、そうなんですね、
うん、でもそのぐらいの時ってあれですよね、こう日々の変化が楽しいっていうか、それこそあの寝返りができるようになったとか、あのそれこそママパパって言うようになったとか、そういうのに一喜一憂してた記憶はありますね。あ、そっか、でごめんなさい、そううちの子はそうです、そんな感じですね、はいはい、だからゲームもやりすぎちゃってちょっと 困ってるので、あのスイッチの、 あのタイマー機能みたいなのがあるんですよ、
はいはいはい、
はいはい、うん、そういうのも活用してこういかにやらせずできるだけ外で遊ばせるかみたいなのを最近はやってますね、はい、
あ、でも自発的に普通にゲームできちゃう感じなんですね、もう。
そうですね、まあそういう環境にしちゃってるのもあまり良くないなと思いながらも、
はい、いやいや別にそういう人ではないですけどもまあじゃあ、 ある程度ゲームの何ていうんですかね、あのルールというかそういうのも理解できちゃうってことなんですね。 そう、何をすればいいとか、
ね、はい、一応ルールは決まってて、あの時間が来ると、うん、あのアレクサがリマインダーで知らせてくれるようにはしてるんです
けど。おお、素晴らしい。
なんかそれやってたら、あの親の言うことよりアレクサの言うことを聞くようになるっていう謎の現象やめなさいって言うと、アレクサがまだおしまいって言ってないよとか言われて。
ああ、なるほど、うん、なるほどな。うん、まあ確かに、確かにうちもそうなるだろうなって思う、なんか想像つきません、それは。うん。
すごい、アレクサが山頂みたいな位置づけなん
ですね。山頂。
うん、まあでもなんか現代って感じしますね、なんか、うん、
ですね、
僕が子供の頃とかとは違えなって思っちゃいますね。まあでもそういう感じなんですね、はい、まあ三者三様でこう子供の状態も違うんでね、こう感じ方も違うんだろうなとは思うんですけれども、
うんうん、
まあでも皆さん共通するのはお父さんだってあたりでね、まあそれもゲームをするお父さんだと思うんですよね。
はい、
はい、
でまあある種最初は多分武雄さんのお子さんの状態とかの部分に近いというか、僕の思い出話とかも関わってくるかなと思ったりはするんですけども、
はい、
今日話題のきっかけになってた一つというかで、その子供が生まれると生活リズムって大きく変わるじゃないですか。
そうですね、本当に、
うん、うん、本当にガラッと変わるじゃないですか、
うん、
で、まあ、僕は正直すごい戸惑ったんですよね。あのゲームがどうとかいうこともなく、ただ単に子供がいるあの家っていうのに結構戸惑ったんですよ。その生活リズムとか、
うん、
生活の仕方が変わるなと思って。
そうですよね、わかります、
うん、でまあそれもあって、でまあ僕はこのゲームなんとかってあったりとか、まあもう一個ハヤツみたいなポッドキャストって、まあ結構な時間を食う趣味を持ってるんですよね
そうですね、
っていうのもあって、まあ子供が生まれた時にやっぱりこうこの趣味がやっぱ結構なネックになったんですよ、正直なところ。
はい、
子供の生まれて生活リズムが変わるんだけれども、まあその僕も一人でポッドキャスト撮ってるわけではなかったんで、
うん、
収録相手と時間を合わせるだったりとか、収録前にものを考えなきゃいけない。で、ゲームなんとかにおいては、ゲームのポッドキャストなんで、ゲームを遊ばな話が成り立たないというか、
うん、そうですよね、はい、
うん。っていうのもあって、結構最初戸惑ったんですよ。うん、これは厳しいというか、うん、ポッドキャストを続けることすらままならんみたいなことを思ったというか、
うん、
うん、うん。っていうのもあって、まあ、子供が生まれるって結構ゲームを趣味にするっていうことに結構大きく影響するよなーって思ってたんですよ、当時に。ポッドキャストをさておいてとしても、
うんうん、
ゲーム自体も続けること結構しんどくなるよなーと思ってて、
うんうん、
はい、
でまあ多分人によっては、あの子供生まれたとかのきっかけでゲームと疎遠になるとかっていうのも大いにあるんだろうなーと思ったんですよ。
そうですよね、
うん、まあでなんか、で、例えばというか、本当にあの、たった今、子育ても、それもかなりまだ1歳にも満たないお子さん育ててる竹尾さんの身からすると、多分ゲーム相当できなくなったりとか、ひょっとしたらストレス溜まるとかも あるんじゃないかなと思って。
はいはいはい。
あの、どうです最近っていうのを聞きたかったんですよ。
そうですね。そういう意味で言うと、本当に生まれたての時はその3時間に1回ずつぐらいですね、うん、あの朝も昼も関係なく起きて、あのご飯あげて寝かしてってやってるんで、もうゲームどころじゃもちろんないですよね。で、
うん、
その時に私はポッドキャスト自体は一人であのやってるものだったので、うん、本当に夜自分がもう自分の番が終わって寝るっていう前に、うん、もうスマホのガビガビ音声でもいいから撮ろうっつって撮ったものを撮って出しであげてみたいなことを、まあ一週間に一回はちょっとできなかったですけど、なんとかこう続けたいなと思ってやってましたね。
その時点ですごいなって思うんですよ。なんか僕あの一人だったら絶対無理だと思ってて僕の場合は
僕あの竹尾さんのその回聞かせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
あの、はい、本当に死にそうな声で始まっててもう笑っちゃいけないんですけども、笑っちゃいました、すいません
いやいや、もう笑ってもらえる方がいいんですよ。でも本当にあの時にしか逆に言うと撮れないだろうなっていうふうにも当時思ったので、はい、はいはい、
本当リアルタイムの空気が出てましたね。
はい、なんで記録として残しておきたいなってなので頑張ってやりましたけ ど、まあでも小平さんの言うようにやっぱり時間っていうのはもう全然ないですよね、うん、今でも最後の夜寝る時間が終わっただいたい9時とか9時半ぐらいから次の、うん、 ちょっと夜中に起こしてミルク飲ます時間までの12時ぐらいまでが、まあ、基本的にはフリーな時間っていう感じなので、そこでゲーム遊ぶかっていう風になるんですけど、
うんうん、
その、寝かしつけをする9時台とかに私もこう、抱っこして、自分の子供揺らしてってやるんですけども、そこがもう私にとってゲームなんですよね。このリングフィットアドベンチャーをこう、無限にやらされてるみたいな感じになって、もうひたすら無限スクワットをしないといけない。相手のHP のバーは見えないし、睡眠ゲージ見えないしみたいな状況でやらなきゃいけないっていうので、もう体力がそこで使い果たされちゃうんですよね。なので、
いやーそうっすよね。
はい、
わかる。
あのお二人にあのティアキン、あのお二人ともやってるっていう話を伺って、はいはいはい、私もちょっと始めようと思って寝かしつけをしてからティアキンやるんすけど、もう10分も経たないうちにコントローラー持ったまんまソファーでカーって、うん、寝ちゃうみたいな。もうゲームがつまらないっていうわけじゃないですよ、決して。もでも体力が持たないっていうのがあって、
そうですね、
はい、そこの点はもうちょっとなんかゲーム遊べたらなと思うんですけど、ストレス感じる以前に私は体力が追いついてないっていう、うん、いやいや、
そうっすよね、
はい、そんな感じですね。
これ寝かしつけは武雄さん担当みたいな感じなんですか？
大体夜はそうですね、仕事終わってから、ね、夜の寝かしつけは、うん、あの昼間でも全部妻が見てくれてるんで、夜は私がやりますっていうような感じで、はい、抱っこ紐を装備してですね、はい、あの寝室という戦地におもつを赴いてる感じなんですけど。
いや、そうっすよね。
はい、
やっぱこう背中スイッチみたいなあります？
ああ、あんまり最近なかったんですけど、本当今日収録するっていう風になった時に限って発動したりするんですよ。私の気持ちを多分汲み取って。
ああ、そうですね。親が焦るとダメなんですよね。
そうそう、そういう気持ち伝わるって言いますよね。うん、なんで、そういうところでありますけど、あんまりそこで苦労したのは今の月齢だとないですね。ちょっと前はあったりなかったりみたいな感じなんですけど。
ああ、でも早いですね。多分うち5ヶ月ぐらいの時だいぶそれで悩んだ記憶ありますね。
ああ、そうなんですね。村瀬さんのところはどれぐらいまで背中スイッチ悩まされてます？今もとかですか？
あ、いえ、今は全然あれですけど。
はい、
まあ、でもいや正確に覚えてないですけど、どうですかね、半年以上、1年未満ぐらいはだった気がしますね。抱っこしてるとすやすや寝てるんですけど、ベッドに置いた途端にやっぱり泣き出しちゃうっていうのはすごい
記憶。そう、うちもそれはめっちゃありましたね。
あ、やっぱ浩平さんとこもあるってことは、もうどこでもやっぱあるあるの話なんですね。
むしろ僕は6ヶ月以降の方が背中スイッチの戦いだったなという気がしていて。
ああ、そうなんですね。
そう、なんかさっきの竹雄さんの話聞いて思い出したのが、あの僕はその寝かしつけのためにあの抱っこしてずっとゆらゆらしてるじゃないですか。
はい、
で、ゆらゆら、最初の頃は、その、ゆらゆらして、なんかこう、子守歌的な音楽をアレクサにお願いしてかけるみたいなのをやってたんですけども、子供がかかっちゃって、もう僕がその曲もう聴けないってなって、もう無理っていうぐらい聴いちゃって、なんか一時期本当、ゆらゆらしながら、僕がそのゲームなんとかで話す用のゲームの体験談を僕が息子に向かってとうとうと語るってことをやった時期あって。そう、なんだったかな、ドラクエ7とか遊んでた時期に、はいはい、まあ、ドラクエ7のちょっとネタバレっぽくなっちゃいますけども、キーファってやつがいてですね。
ああ、いますね。
キーファってやつがこう、まあ、なんかいろいろ一悶着起こすんだよ、あいつが。
そうです、
ね。で、それをなんか、なんでキーファーあそこで旅立っちゃったのかなって僕ゆらゆらしたのずっと息子にこう話しちゃうんですよね。どう思うって言って、お父さんはちょっとキーはちょっと許せないなと思うんだよねみたいなことを、30分くらいずっとブツブツブツブツ話しながら、よし、寝たな、つってこう、ベッドに下ろして、背中スイッチが発動して起きる。
あー、もう一回だ。
辛いですね。
っていう時期はありましたよ、確かに。すげえ長時間ありましたよ、なんか。
そうですね、今の浩平さんの話も聞いて、私も寝かしつけの時に何考えてるかなっていう風に思い返してみたんですけど、自分が一人で話すやつの原稿を確かに考えてたりはするなって。さすがに読み聞かせじゃないですけど、そこまではいかないですけど、はい、そんなことやってたり、あとは
やっぱありますか、
はい、それこそヘッドホンして、ポッドキャスト聞きながら寝かしつけをしてるみたいな、
そうそう、ありますよね、そうそう、はい、
それ僕もやってましたね、
ポッドキャストはありますね、
うん、 すごい助かりますなんで、本当に。
そうそう。実際そうですね。ポッドキャストすごい、僕知っててよかったなって思いましたもん、子育て中は。なんかその、別に動画見たいとか思うわけじゃないですけども、動画とかの趣味だったら、寝かしつけとかだったらまあできないだろうなと思ってて。
そうですね。
なんか、ポッドキャストを聞くのに、こう、片耳イヤホン突っ込んどいて、ゆらゆら揺れるとかは結構ちょうどいいなって思いましたもんね。
本当に、そうですよね。さっき、小平さんが言ってた、うん、多分、自然と流れてくる音楽、アレクサとかにお願いして流す音楽って、うん、多分、ループとか、なんか、音差し物とかが回るじゃないですか。でも、ポッドキャストだと更新されてるから、こう、なんか自動で次再生しても、なんか同じエピソード聞くことってあんまりないかなって思って、そうですね。はい。それいいですよね。
そう、ああ、じゃあみ、やっぱみんなやること大体一緒なんですね。
いや、でも、ゲームなんとかさんには、その時からずっとお世話になってる記憶です。
ああ、なるほど。
ありがてえ。そう。僕は一方でね、こう、その、息子を寝かしつけしながら、僕はゲームなんとかの台本として、こう、ゲームのプレイ体験をこう、振り返っていたというのはね。まあ、今んとこ息子は覚えてないと思いますけども、いつの日かこう、あれ聞いてたぞって言われたら、ちょっとどうしようって思ってるところありますよね。
いや、ちょっと、自分も、あれですね、将来、子供にはゲームを楽しく一つの趣味として遊んでもらいたいなと思うんで、ちょっと小平さんのやつを真似させてもらって、私もなんか、ゲームのプレイ感想を喋りますかね。そし
たら、なんか、サブリミナル効果じゃないですけど、なんか、深層心理に刻まれそうですね、ゲームの話が。
いいのか悪いのか、い
いのか悪いのかと。
どうなんだろう。
言い切れないですけど。
意外となんかこう気持ちの整理とかにつながるんだよね。こういいかなと思う、うん。自分的にはいいかなと思います。息子の成長にいいかは分かんないね。
そうですね。
そうか。いや、でもそうですよね。うん、やっぱ皆さんそうなんですよね。でも、ちょっと横見それちゃう気がしますけども、村瀬さん家ぐらいまで行くと、
はい、
ゲームの話ってするんですか、お子さんと。
あ、しますね。というか、もう最近その子供の話題がゲームの話ばっかりするので、ちょっと大丈夫かなと思いながら。
じゃあもうお子さんが あれ遊んでるこれ遊んでるみたいな話をしてくるっていうのがもう結構
そうです
ね、いっぱいあるってことなんですね。
で、なんかすごい、なんでなんでって聞いてくる時期なんですよ、今。
おー、なるほど。
こう、多分子供は大体必ずそういう時期あると思うんですけど。で、その、まあ、結構ゼルダの伝説とかを家でやったりするので、
うんうんうん、
ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、なんかフルネームで言うんですよね。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムに出てくるボス・ボコブリンはなんで強いのとか言うの
を。おー、なるほど。おー、これはなかなか苦しいところって言いますね。
なんて答えてるんですか、ラシアさん。
うん、なんでかな、やっぱ大きいから強いんじゃないみたいな話を適当に受け流すんですけど。そんな話ばっかり最近はしてく
る。ああ、なるほど。
ね、はい。
じゃあ、やっぱ お子さん側から話しかけてくる。まあ、そりゃそうっすよね。
そうっすね。
そうか。いや、なんか、僕の、うちの子供、本当最近になってポケモンに目覚めたんですよ。本当に。超最近だよ。ここ1ヶ月ぐらいで目覚めたんですけども。で、まあ、僕自身もポケモンやってたのもあったんで、まあ、あと、まあ、勝手な、まあ、すごいポジティブに捉えると、
うん、
ポケモンってめちゃくちゃいっぱいキャラクター種類いるじゃないですか。
いますね。
なので、まあ、それをいろんな、ある種、その、動物図鑑を見るのと同じ感じだよなっていう気もしていて、
うん
うん、まあ別に、ポケモンの本みたいなものを買い与えても全然いいかなと思って、まあ図鑑って言うと大げさですけども、なんかポケモンいっぱい載ってる本って売ってるので、
はいはいはい。
それ一冊買って、なんか、うん、ゲーム画面を永遠見るよりだったら本見る方がなんか夜寝る前とかも見れるしいいなって思って買って、
まあ、いいです
ね、親子で読んでるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、どのポケモンが好きなのかっていう話題をずっとされてですね。あと、まあ、このポケモンは、ピチューはピカチュウの進化なのみたいなことを、毎日聞かれるんですよね、確かにこう。
うんうん、
そうだぜって言って。ピチュー、ピカチュウ、ライチュウなんだぜって。で、こう、最近はこう、ライチュウにおいても、こう、通常のライチュウとアローラのライチュウみたいな、こう、リージョンフォームっていう、こう、また別の要素があって、こう、
はいはい、
説明に苦しむ何が違うの難しい、
確かに難しいですね。3歳のお子さんにそれを教えるのは非常に難しいかもしれないですね。
これはアローラライチュ、アローラライチュなんだよってこう。いや厳しいなこの質問な。そう、メガリザードン X とメガリザードン Y の違いを教えろって言われても、いや、うん、僕が知らんって思いながら、こう、
難しいっす
ね。あと、メガ進化が僕も何かよくわかっていないみたいなことを思いながら、こう、ポケモン、なんだろうな、ちょっと前までこう、乗り物図鑑でこう、消防車の違いを教えろって言われてたんですけども、消防車の違いはそれはそれで説明できないんだが、ポケモンの違いも説明はできんって言って、こう、なかなかこう、うん、樹海のような、情報にこう埋もれている日々が今起きております。
いやー大変ですねそれも。
いやなんか、ポケモンだったら僕も楽しめるかなって思いながらも、いやこれ結構な沼だぞって今ちょっとやや後悔しつつあるっていうぐらいのね。
やっぱでもポケモン見せたら興味は出るんですね子供としては。
なんででしょうね。いやなんかもともとね、その1歳にも満たないぐらいの頃から僕弟がいて、弟がこの出産祝いだみたいな感じで、ポケモンの絵柄描いたお皿とか、くれてたんですよ。うちに。
いいですね。はい。
まあ、それは別にこう、ポケモンがどうとかっていう、まあ、こだわりも全くなく、もらったからっていうので使ってたんですよ、ずっと。で、ある日、ピカチュウってものを認知して、多分うちの息子は、あれっつって、これピカチュウならば、ずっと使ってるこの皿ピカチュウだみたいなことを合致したんでしょうね、こう。一ってなって、あ、家にいっぱいピカチュウいるみたいなことを気づいて、ピカチュウ、あれもピカチュウ、これもピカチュウみたいなこと言ってね、こう、すごい、なんかこう、すごい、なんかその、繋がった感じをか喜んでるんですね、っていうのから、ドハマりがしたんですよね。
やっぱ、ちっちゃい頃から無意識のうちにこう見てるものが、こう自分の知識がどんどん分かるようになってきて繋がると、なんかハマってくみたいな感じがあるんですかね。そうすると。
そう。いや、なのかね。いや、なんか、君アンパンマンにはそうならなかったよね。なんでなのみたいな思いながらね。こう、なんでピカチュウそんなに反応すんのっていうの、こんなすごい不思議なんですよね。
へ
え、うん、ピカチュウはそういう効果ある気がしますね。
そうなんですか。
そう、うちもなんかそのピカチュウとなんか他のポケモンと、まだポケモンあんま知らない頃に、はい、なんかぬいぐるみがあって、友達の家に行った時とかに、それでこうピカチュウに異常に最初から反応してたので、
おへえ、
や
っぱピカチュウって特別なんだなってその時思いました、ね。
なんかあるんだ。そういう何か仕込まれた何かがきっとあるのかもしれないですね。
そうですね。うちもそのポケモンのそのちっちゃい月齢から遊べるぬいぐるみみたいなやつが、ピカチュウのぬいぐるみがまさにある、買ってきちゃったんですけど、
おお、
今はそうですね、ピカチュウの味をですね、ものすごく確かめてますね。うち
の子供は噛み噛みしてね、
捕食しちゃってる感じですね。
ありますよね。
はい、はい、うん、なんで将来もしかしたらあれですね、なんかピカチュウを見て、もう前食べたことあるよとか、もしかしたら言うかもしれないですね。
味で判断してますか。
いやでもなんかまあ別にこうピカチュウに反応しやすく、そのピカチュウの設計がどうなのかっていうのはわかんないですけども、うん、いざそのポケモンが興味持ったから、なんかじゃあまあいいかなって僕目線で思って見てみると、ポケモンってめちゃくちゃグッズいっぱいあるからすごいなって思っちゃいますもんね。
そうですね。子供がもう生まれる前からそのモンポケさんっていうグッズとして、そのベビー用品でそのポケモンのなんか絵とか、なんか形とかあつらった服とかがあったりしてて、そ
う、
もう英才教育にぴったりだなって思いながらずっと見てたんですけど。
そう、うちもそのモンポケブランドの積み木とかありますよ。
やっぱ使われてるんですね。
当時はこう何の絵柄かも理解しなかいでこう遊んでたはずなのに、こう今はピカチュウとかルンバッパーとかってこう、あ、全部認識してるって言って、すごいって言って、覚えてるって言って。そう、だから本当にポケモンはなんかそういう、なんかこう囲い込みみたいなのがすごいされてんだなって思っちゃいましたもんね。なんかおもちゃ屋行っても必ずあるし、スーパー行ってもあるし、すごいな、ピカチュウって思いながら。どこ行っても出会えるな、お前って思いながら。
そうですよね、
うん、
絵本とかも あったりするんですよね。私
ありますね。
はい、私のとこの子だとまだちょっと対象年齢上向けなので、うんうん、お二人とかってなんかそういうそのゲーム以外のそのゲームに実際触らせる以外にその絵本のとかとかで、ね、うんうん、さっき浩平さんはポケモン図鑑の話してましたけど、
うんうん、
村俊さんの方はもうゲームやっちゃってるからそれ以外のことをやらせないように逆にしてるかもしれないですけど、こんななんかグッズ使ってたなみたいな話とかがあったら、あの先輩方に聞いてみたいななんて、ってすいません、これも脱線かもしれないですけど、
思
ってた
り
したんですけど、どうですかね。
あー、ゲーム以外のゲーム要素って言ったら、ま、家に結構あるのはあれですかね、マイクラのぬいぐるみとか。
おお、
マイクラ
か。マイクラもやっぱり子供めちゃくちゃ反応しますよね。何なんだろう、あれ
反応しますね。あれ何なんですかね。あの ゲームもやるんですよ、あの普通に、
うんうんうん、
で、
あ、もう5歳でマイクラ。そうそうそう、おお、すごい。
マイクラってあの、まあ、いわゆる FPS 視点なんで、結構操作って難しいと思うんですけど、うんうん、
ね、確かに、確かに。
あれがもう、まあ、あんまり自慢して言えないですけども、3歳ぐらいからやっちゃってるので、
すごい、
だいぶ、すごい、うまいですね。
うまい。え、きっかけは何なんですか、そのマイクラに関しては。なんか動画とか見たんですか、 YouTube とかで。
ああ、最初は確かに YouTube かもしれないですね。なんかあの、マイクラの YouTube 動画っていっぱいあるんですよ。それこそ、
ね、あ
の、マイゼンシスターズとか、ヒカキンとか。
うん、うん、うん。
まあ、入りはそっから入って、あと、その、おいっ子めいっ子、あの、本人からすると、いとこが今、小学校低学年ぐらいなんですけど。
なるほど、なるほど、は
い。その子たちが家に遊びに来た時に、やりたいって言って、横で見てたら、もう一緒にやっちゃうみたいな。
うん、なるほど。まあ、やっぱそういう影響は大きいっすよね。
そういうのありますね。その、マイクラのぬいぐるみと、あと、レゴブロックとか。
おお。
あと、まあ、これは僕が買ったんですけど、あの、マイクラの松明のランプとか実際に売ってるのがあって、
おお、
はい、あの本当にあの等身大ぐらいのやつがあるんですよ。
うんうんうん、
はい、そういうので遊んだりはしてますね。
へえ、やっぱマイクラなんですね。
マイクラ最強ですね。
うちマイクラまだ正直知らなくて、ポケモンぐらいなのかな、うんうん、そのゲーム関わるグッズとかそういったもので言うと、ポケモン以外にあったかな。マリオはでも認知してますよ。
お、
うん、
特にゲームとかに触れてもいないし、テレビで CM 見たかなぐらいなんですかね。でもそれでがっちり認識はしてますね。
小平さんからなんか与えたわけではなく、
うん、
勝手にって感じですか。
そうですね。僕別に息子にゲーム触らせようって思ったことは今んとこはまだなくて、
うんうん、
途中話したポケモンスマイルっていうのはアプリでその一緒にやるぐらいだったらまあいいかなって、それも最近始めたぐらいなんですけども、ゲーム関係は正直全然自分からは情報を与えてなくて、うちも稀に、でも最近はめったに見なくなった YouTube とか、あとはテレビ CM、 多分映画やってた影響なんだろうな、 CM があったから、うんうん、マリオも認知したのかなっていう感じですかね。
そうなんすね。
その子供さんはゲームやりたいっては言わないですか。
今のところは全然ですね。
そのスイッチとかもあんまり見えないようにしてるって感じですかね。
まあ、うちのテレビゲーム環境はですね、もう僕がこのポッドキャスト収録をする部屋にこう、全ハードがこうごちゃっと置いてあるって、もうゲーム配信環境になってるんですけども、
はいはいはい。
あ、じゃあ、あまり他の家族の目に触れるところには置いてない。
そうですね。うちの妻も、稀にやるんですけども、稀にやるときに出すっていうぐらいなんで、基本はもう僕の居住空間にただ置いてあるだけっていう感じなんですよ。全部押し込まれてるというか。
なるほど。じゃあ、こう、
なんでまあ、
やろうともやっぱ遮断できるわけですね。
そうですね。本当にこう、まだまだこう、何にも理解できてない頃に、こう、僕の机に置いてあった PS のコントローラーの、まあ、ボタンの集合体じゃないですかね。だからボタンガチャガチャ押してたっていうことはありましたけども、
うんうんうん、
別にこうそれをゲームとして自分で操作するっていうふうに理解はしてないっていう感じだったんで、
うん、
まだこうコントローラー見たことあるけども、これ何っていうぐらいこと、いうふうにしか思ってないと思いますね。
うん、なるほど。
だからこう、全然こうゲームっていうゲームに関しては分かってないですね。
じゃあ、まあ、いつからやらせるかっていうのは結構考えるポイントですね。
そうなんすよね。結構悩ましいっすよね。
村俊さんが その子供さんが始めるきっかけって、はい、すみません、さっきお話しされてましたっけ、なんかどういったきっかけで始めてたみたいなのっていうのは、やっぱ他の人のを見ていて、村俊さんが意図しないで始めさせちゃったみたいな感じなんですか、
ね、いとことかの影響はあるっていうのが強いですよね。
まあ、その甥っ子姪っ子が来てっていうのもあるし、まあ、でも多分やっぱり一番は僕がやってるからみたいなのはあると思いますね。やってるところ見ちゃってるんでやりたいって、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどなるほど、
はい、
ゲームの環境はそしたら リビングとかでやってる感じなん
ですね。そうですね、まあ、自分の部屋でやることもあるしリビングでやることもあるし、まあ、スイッチはやっぱり持ち運べるので、
うんうんうんうんうん、
結構ですね。結構あの僕好きあらばゲームっていうのをちょっと心情にしてるところがあってちょっとこう空き時間があるとやっちゃうんで子供に見つかって横取りされるみたいな
あーなるほど
感じはあるんですけど、
子供も遊ぶようになったらそうなってきますよね。
そうなんですよ。でも どうなんでしょうね、その子供あまりちっちゃいうちからやらせるのがいいのか悪いのかっていう問題は確かにあるなと思ってて、自分はゲーム好きですけど、そうですよね、そこら辺はちょっとやっぱ慎重にあんまりやらせすぎないようにした方がいいのかなっては思ってるんですけど、
のめり込んじゃうというよりかは一つの趣味としてなんか遊んでくれたら一番こう理想的だななんていうふうに私も思ったりしてますけど、お二人の話を聞いてるとめっちゃ見えるところでやってるんで、なんか、うん、あんまり私の意図するとこにならなさそうだなって思いながら聞いてましたなのでうまいこと、はい、小平さんのところのように環境を、まあ小平さんはそれを意図されたわけじゃないかもしれないですけど、うまく作ってあげないとなんかいけないのかななんていうふうに思ったりしましたね。
そうですね、メリハリは大事かなと思います。
まあ、僕の場合はまあ意図的になのかっていうのはちょっと微妙なところではあるんですけどね。まあもともと僕しかほぼやらないっていうのもあったのもあったんで、まあ僕は遊びやすいように環境を作ってたっていうのはあるんですけども、まあ実際その、それこそ、今の武雄さんちぐらいの頃、子供が1歳にも満たないぐらいの頃、まあ、このポッドキャストやってるのもあったんで結構しんどかったなって話冒頭にしましたけども、
はい、
あの時期にやっぱり僕子供生まれてから基本ゲームって夜中にしかやんなくはなったんですけども、
うんうんうん、
まあ、夜中にやるのもなんか申し訳ないというか、なんかゲームやること自体にすごいこう悪い意識があったんですよね。なんか やるのが申し訳ねえなというか、
なんか自分だけこう育児を今していなくて、このゲームをやってる間に私は奥さんの方が例えばなんか子供にのお世話してるとかってなると、なんかそういうのを私も感じてしまうかもしれないなっていうふうに思うので、私も基本的に子供が起きてる時にはあんまやらない感じですね。まあ見えるところではもちろんやってないなって感じですね。
そうそう。いや、僕なんかで言うと、まあ今は本当2歳とか3歳とかなったぐらいからは、夜中は普通にちゃんと寝てくれるようになったんで、まあそこまで気にはなんなくなってきたんですけども、その、まだまだ夜中起きるっていう時期に、まあ今寝たから、まあ普通に3時間4時間は寝るでしょうって思っていても、なんかで起きたりするじゃないですか。
そうですよね、
うん、でなんかで起きた時に今ゲームしてて手離せないみたいなことになるのがすげえ申し訳なかったんですよ。なんか
そうですね、
そうなんかこう、うん、すごくなんかそれがなんか、うん、僕 そのゲームしたいけどもなんかゲームするとまたそれがなんかのめり込めないというか楽しくなくなってしまうというか、
うんうん
うん、そうですね、
なんかなーって思ってしまって、すごくある意味なんか変な言い方ですけども、なんかゲームをすることが居心地悪くなるっていうことを思ってた時期があったんですよね。っていうのもあって、うん、子供が起きてる場面とかでゲーム開くっていうのがなんか自然と僕の中でなくなったというか、本当、
うんうん、
にもう誰も起きていないっていう時にしかやりたくないみたいなことを思うようになっちゃったんですよね。
まあ言い方があれかもしれないですけど、ゲームしてるっていう時間も小平さん的にはその邪魔って言い方したらあれなんですけど、こう、はい、横やりは入れられたくないというか、ゲームしてる時間っていうのはやっぱ楽しみたいっていう思いがあるから、やっぱそういう感じなんですかね。
でもそうですね。まあ、むしろ子供生まれる前時点が本当に僕なんか、土日にこう、1日8時間ぐらいやるとかやってるような、本当結構腐ったゲームスタイルを貫いてたので。
なるほど。
そこからのギャップとして、こう、全然できんってなったストレスがやっぱ僕の中で大きかったんですよ。
そういうことっすね。
うん、で、その戸惑いもあって、なんか反動的にというか、まあなんか、起きちゃうかもしれないみたいなことを思いながら遊ぶのはやっぱ落ち着かないというか、そこ嫌だったんでしょうね、僕の中で。
そういうことですね。僕も結構同じ感覚があったんですけど、なんかこう、子供をほっぽり出してこうゲームをしてるとそういう気持ちになるので、
こう
子供を抱っこしながらゲームするみたいなのはちょっとやってましたね、初期。ちょっと怒られそうですけど。
それ私もすっごい低月齢というか、
本当ですか、
抱っこの首座ってない頃ぐらいに肘にこう我が子を乗せて揺らして寝かした後に、空いてる両手でコントローラーを握ってみたいなことをちょっと、はい、やってたことはあります。もう重くてできないですけど。
肘に乗せる、手に乗せるってことですかね。
すごい。
横抱きにしてる感じなので、私の例えば左肘にちょうど後頭部が乗っていて、お尻のところを右肘のところに乗せてあげてっていう風にして、あぐらかいてこう腕は下につけて疲れないようにして、で激しめのゲームはできないので、ちょっと一旦一旦ゆっくり考えるようなゲームをやるみたいな、そんな感じのことやってましたね。
僕の場合は足だったんですけど、
足
ですね、このちょっとこう体育座りみたいな感じに座って、まだ子供がちっちゃいので、この太もものところにちょうどこうくぼみというか、
なるほどなるほど、
があるので、そこにこうセットするみたいな感じで、そこでこうなんかこう足を揺らしながらちょっとこうあやしながらプレイするみたいな
のを
ちょっとやってました。でちょうどその時に小平さんが前回の放送でも、はいはい、おっしゃってたと思うんですけど、XCOM やってるっていう話したと思うんですけど、僕ちょうどその時XCOM やってて、その体勢で。
なかなかのゲームをやってますね、子供の前で。そう
そう、なかなかのハード SF をこう、子供抱っこしながらやってたっていう、なんかそんな記憶が妙に残ってるますね。
ああ、でもなんか、遊びたかったんですよね。なんかそう、わかるな、そんなかな。
でもそれ本当に子供が動けない時しかできないですけどね、それ。
うん、いやそれはそうですよね、はい、普通に活動するようになったらその遊び方全然通用しなくなりますもんね、
う
ん、
そうですね、めっちゃ怒られそうですけど大丈夫ですかね。
いやでもなんか大なり小なりそういう風になんかこうちょっと遊んでるっていうのはあったんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
そうですね、うん、ちょっとだけ話を戻させてもらうと、そのお二人ともなんかゲームをこう集中してやる時間がないとって、生まれる前はそういったプレイスタイルだったって話をされてたと思うんですけど、私のところは逆に妻とプレイすることっていうのが多くて、しかも一人用のゲームをこう二人で分け合ってプレイするみたいなこととか、あとは妻がやってるところを私が見てるだけみたいな感じのプレイスタイルがあったんですね。なのでなんかゲームをしない時間っていうのも、ゲームで遊んでるんですけどゲームをしない時間っていうのもあったりとかして、あんまり子供が生まれてからも、例えば妻がなんかゲームしてる時に私はただ見てるだけでも全然それがこうストレスにならないというか、自分がプレイできなくてもあんまり変わらないなっていう感じだったので、ちょっとお二人と違うなーなんていう
の
さっきの話を聞いて、はい、思ったりしてました。だから生まれる前のプレイスタイルって言ったらいいですか、がだいぶこう子供が生まれることによってやっぱりガラッと変わるんで、そこの変化のギャップみたいなところが大きいと、ちょっと、やっぱゲームやりたいのになっていう風に、はい、ストレスを感じてしまう部分もあるのかななんて思いながら聞いてました
ね。まあね、うん、まあ僕みたいなのこう やりすぎだった、元がやりすぎだったんだよね。
いやでもやっちゃいますよね、土日に。
いや本当に僕なんか、
いや、やります、やります。
趣味中趣味が本当ゲーム一本だったんで、やっぱ、本当ね、こう独身の頃の土日とかもうひどいもんでしたからね、もう。
いや、そうですよね。
そう、いや本当、あれ、お昼ご飯食べましたっけみたいな感じで。ずっと言ってましたからね。
ありますよ。お風呂も忘れちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。そういう人間がね、突然親になるとこちょっとやっぱ戸惑うって話なんですけどね。まあでも、なんでしょうね、途中話にあった中で、 子供にいつゲームデビューさせるかみたいな話あったと思うんですけども、
はい。
はい、割と僕にとってその話題結構タイムリーだなと思っていて。
そうですよね。
うん。なんかその、まあ、ポケモンみたいなものを認知し始めたとか、スマホみたいなものもある程度触れる感じの理解力を持ってるような頃にもなってきたんで、まあ、多分、与えればやれるんじゃないかなって思うような気持ちはちょっとあるんですよ。
うんうん、
思う節があるというか、
うんうん。
で、そして思い返せば、僕自身が、ゲーム初めて触れたのって多分3歳4歳ぐらいのはずなんですよ。
お
ー、
ね、ファミコンを触ったのがそのぐらいだったはずなんですよ、
うんうん、
って思うと、まあ、まあまあ全然やるんだろうなと思ってる節もあって、
うん、
最近じゃあどうやって子供とゲームを向き合わせるのかなってこうぼやぼや考える時がちまちま出てきたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、村俊さんのお宅で言えばもうデビューしちゃってる。しちゃってるって言い方変ですけども、デビューしてる。
いやいや、
そんなところもありますし。はい、まあ多分、竹尾さんもいつかはそういう場面と向き合うんだろうなと思うと。
そうですね。
うん。まあそういった部分もちょっと話したいと思うんですけども。
はいはいはい。
僕最近本当思う、はい、本当僕の勝手な思いでしかないんですけども。
うんうん。
僕の時代と違ってというか、僕の時代ってゲームってまだまだ出たての文化だと思ってたんですけども、
うん、
今の時代ってゲームってもうみんなするものになってる気がするんですよ。
そうですね、本当に、
うん、大なり小なり誰でもするっていうのは、それこそスマホのゲームとかを含めたら誰でも遊ぶっていうようなものになってるなと思ってて、
はい、
別に僕がさあゲームだよ遊びなっていう風にしなくても絶対こう友達とか、まあ、自然になのかで、こう、絶対ゲームしたいって言うんだろうなと思っていて。
絶対保育園のとか幼稚園のお友達経由で。
ああ、そう、絶対
ありますよね。
そう、そう、絶対そうなると思っていて。じゃあ、僕はなんか、僕からゲームをさせようって思わなくていいやってちょっと思ってるところがあって。で、なんかこれゲームなんとかで話すべき話題とはちょっとずれるんですけども、僕はゲームを遊びたいっていうまでは、あえてゲームをさせようとは思わなくていいと思ってて、なんか逆にそのゲーム以外のことで、なんかこう僕が勝手にこう仕組んでやらせていきたいなと思ってるのが、
はい。
もうゲームじゃないんですけど、本当ゲームじゃなくて申し訳ないんですけどね、自分で脱線するんですけども、
いえいえ。
僕子供にガンプラ作らせたいと思ってるんですよ。
そっちですか。
うん。で、これもちょっと理由があって、別にガンプラじゃなくてもいいっちゃいいんですけども、
はい、
僕のリサーチ結果的に言うと、ガンプラが一番安いからっていう理由があって、何をさせたいかっていうと、プラモデルみたいなものを作らしたいって思ってるんですよ。
はい。
まあ、ガンダムじゃなくてもいいんですけどね。で、
うんうんうん、
まあ、安いからガンプラがいいかなと思っていて、
うんうん、
で、ガンプラ何がいいかっていうと、ちょっと僕の仕事に通ずるなと思ってるところがあって、まあ、僕の仕事ってあんまり話したことないんですけども、ウェブのディレクターみたいなものをやってるのが僕の業務、仕事になっていて、
おー、
はい。
言ってしまえば、世の中のホームページ作るみたいな仕事なんですよ。
うん、うん。
ほうほうほう。
で、じゃあなんでそこをガンプラと関係するんだっていうふうなことを思うと、ガンプラって、すげえちょうどいいなと思ってるのが、ガンプラをまず何を作るかを選ぶ。
うん、
で、買うじゃないですか、
うんうん。
で、実際に作るじゃないですか。
うん、
で、作った後に今度、飾るんですよ。
はい。
で、飾った後、ここはもうあえてやらしたいと思ってるんですけども、飾ったものをカメラとかで撮らしたいんですよね。
はいはいはい。
で、最後に撮ったものを、今だったらそのタブレットとかで軽く画像を加工させるってことができるなと思ってて。
はい。
ああ。
なんか、ものを選ぶっていうところから、最終的にこう画像加工して、画像加工するところまでやるっていうのが、すごい一気通貫でいろんなことできるなと思ってて。なんかある種僕の仕事でそういうなんかこう、最終工程を見せて何かをするっていうのはすごい僕の仕事で多いなと思ってて。
はい。
いつの日かお父さん何の仕事してるんって言われた時のために、じゃあそれを一年体験で学ばせようっていう意味で、ガンプラ作るっていうのがこう、超いいイベントだなと僕の中で勝手に思ってるんですよ。
ほ
っていうのを、ある日、そうだ、ガンプラがちょうどいいって思ってから、なんかずっとそれをやらしてなって思っていて。
はいはいはい。
で、なんか、まあ、ゲームをするってことになると結構僕自身がそうなんですけども、ゲームって何でもできるし、無限に遊べるから、
うん、
ゲーム一辺倒になる可能性あるなと思っていて。
そうですよね。
であれば、こう、ゲームに出会う前に、なんかこう、それこそガンプラを遊ぶ、みたいな、こう、作る、遊ぶ、みたいなことを、 ゲームに出会う前にやらしてみたいなーって最近すごいモヤモヤずっと思ってんですよね。
うん
うんうん、
でそういうことを思い出すと、僕めちゃくちゃゲームするんですけども、意外と僕自身ゲーム否定派なのかもしれないって最近思うんですよね。なんかおかしなもんだなーって思いながらね、こう、そう、僕そんなこと思ったりするんですけども、
自分自身はゲームが好きだけれども、別に子供に対しては、なんて言ったらいいんでしょうかね。物をこう作らせて、それをなんか自分で飾ってみた、まあ、選ぶところからですよね。うん、みたいなこと、いろんな体験をさせたいっていう思いがあるんだなっていうのは、はい、すごくよく伝わってきました。
なんかこう、そう。一部、こう、リアルとデジタルを融合させた部分を遊ばしたいと思うんですよね。
そういうことですね。
すごい極端な話、別にこう、前からでも似たようなことできるような気がするんですよ。なんか自分で何作るっていうのを考えてとか。
うん、
で作った後に、うん、ブロック並べて作る、で作った後になんかこうフォトモードみたいなで撮るみたいなことも全然できると思うんで、
はい、ま
あ、似たような体験ってできんじゃんって思う節もあるんですけども、
うんうん、
なんかちょっとアナログが混じるとなんかいいなって思ってる、まあ、僕自身がまだまだアナログ人間なところがあるんだなっていうのを自分でも感じていて、
うんうん、
なんかこうゲームと出会う前にそういう体験をさせたいなってなんか思っちゃうんですよね。
なるほど。
うん、いや、なんかどうなんですかね、竹尾さんとか村俊さんってこうゲームさせたいって、まあ村俊さんはちょっと不可逆かもしれないですけどもさせたいって思うのか、こうあえてこうさせたくないって思うのかって、こう部分のとこって思うとこってあったりしますか？
それで言うと、まあ私がこれからっていう方なんで話をすると、
うん、
私将来的には私と一緒にゲームしてほしいなっていうふうに思ってるんですね。でどちらかというと、今あのちょっと前に話した妻がプレイしてるところを私が見てるみたいな感じで、子供がプレイしてるところを私が見たいなって思ってるんで、はいはいはい、なんでちょっと私はやらせたいなと思うんです。ただ今一辺倒になっちゃうのはもちろん良くないですし、うん、アナログのものに触らせたいっていうのももちろんそれもあるんですけど、まあ、でも早いうちからもし触れてだったら、まあ、時間を決めるとか、まあ、ある程度のルールっていうものをちゃんと決めて、うん、あ、なんか触れさせるのはいいのかななんていうふうに思ってたりしましたね。
うん、あ、いいっすね。そう、じゃあ村俊さん家で起きてることがある種竹尾さん家の憧れの一端になってる。
うーん、そうですね。It Takes Two 二人でやってるとかって聞いて、いいなーっていうふうに
思いながら聞いてそれは純粋に楽しいですけどね。
協力プレイは楽しそうですよね。確かにな。
なんかこのゲームやらせるのがいいかどうかっていう話だと、なんか別にゲームじゃなくてもいいと思うんですけど、
うんうん、
そのなんていうんですかね、その大人と子供がその同じことになんかこう熱中できるツールってなかなかあんまりないなっていうのは思ってて、あの、まあ、要はゲームやるのがいいというよりは何か一つのことに二人で熱中するみたいな体験ってすごく大事なんじゃないかなって思ったりはします。
それかもしれないですね。
いや、それはその通りですね。
なのでなんか、まあ、例えばサッカー好きなお父さんだったら子供と一緒にサッカーするとか、まあ、スキーとかスノボ好きな親だったら子供と一緒にそれやるとか、で、まあ、僕の場合はゲームが得意なのでゲームやって一緒にこう熱中するみたいな、
うんうんうん、
ただまあやりすぎ注意みたいなところありますけどなんかそのジャンル問わずその何かに熱中するみたいなのを作り出す、あのそういう場を作るみたいなのはすごくこう、うんうん、大事なことだなって思ったりはしますね。
そうっすよね。
なので、まあ、この小平さんのそのさっきのガンプラの話を、はいはいはい、その一緒にやるのかどうかわからないですけど、
うんうん、
親子で一緒に取り組んだりされたらすごくなんかいい体験になりそうだなって。
あ、そうそう、はい、あ、そう思いましたね。そう、僕はガンプラを子供と一緒に作りたいと思ってるところが、まあ、もうある種あのただのこじつけの願望でしかないのかもしれないですけどもね。
いえいえ、
まあ、あとは子供が乗ってくるかどうかみたいなのもありますけどね、
うん、そうですね。そういや、うん、もう僕がやりたいと思っても子供がやりたくないと思ったらもうそこまでだからなとも思ってるところもあってそう、でもあの自分の話をちょっと手のひらくるっとあの返すと、僕もある種子供にゲーム一緒にしたいっていう願望は確かにあって、
うんうん、
多分きっと小学校とかなったら普通に一緒にできんじゃないかなってこうぼんやり思ってるっていうぐらいのレベル感ではあるんですけども、
うん、
超直近で言うと、ティアキン、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムを 遊んでいて、自分が遊んでいて、このゲームが、そのティアキンっていうゲーム自体がすごいいいゲームだなって思ったんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、そんなネタバレ的なことを話す気はないので、ミプレの方、それこそ竹尾さんとかまだ遊んでないと思うので、
はい。
ご安心して聞いていただければと思うんですけども、
はい。
ティアキンって、その、ゲームのギミックとしてもものづくりみたいなものが入ってるじゃないですか。まずそういうとこはすごいいいよなっていうのは、まあ、思ったんですけども、僕の中で結構いいなと思ってるのが、この、ストーリーと、その、ストーリー、まあ、なんですかね、ストーリーが結構骨太でしっかりある中で、その、登場人物の感情みたいな部分の、お気持ちみたいな部分のところをすごく整理しやすく描いてるのがいいなと思っていて、ネタバレじゃないような言い方というか、その、遊んだことある人にしかわからないような言い方をしますと、
はい。
まあ、本筋の、お話の本筋のところで、まあ、ゼルダが、あれをするために、リンクにあれしてもらうために、あれをなんとかするために、自分であれしてこれして、最後にあれになっちゃうみたいなことが、こう、起きるんですけども。
通じるんですか。一応、やったことある人だと分かるような気がします。
ギリ分かると思うんですけども。
なるほど。はい。
そう、最後にあんな感じになっちゃうんですけどもね。その、あんな感じになっちゃうっていう、その、メインクエストの、うねりがある中で、ゼルダがどういう気持ちだったかってのって、言葉になってないけども、ちゃんと分かるようになってるっていうのが、すごいなと思ったんです。
ほう。
そう、なんか、
確かに。
ゼルダが、私悲しかったのとか、私嬉しかったのとか、私悔しかったのとかってあんま言わないんですよ。
うんうん。
でも、この絵面を見て、ゼルダはきっとこういう気持ちになってるっていうのが、わかるようになってるというか、伝わるようになってるというか。
ほう。
なんか、そのゲームの作りはすごいいいなと思って、まあ別にゼルダに限んないのかもしれないですけども、ゼルダは丁寧にやってるなと思っていて、
うん、
まあ、その、僕の子供としてはまだまだ先なんだろうなと思うんですけども、まあ、仮に一緒に、まあ、ゼルダ、ティアキンを一緒に遊んでたとしたら、じゃあ、今この時、ゼルダはどういう気持ちだったんだろうね、っていうのを、まあ、ある種、僕と子供で、ある種映画見た後の感想を話すみたいな場面というか、ああだったのかな、こうだったのかな、みたいな会話をするような部分というか、そのゲームで描ききられてない余白の部分を話すみたいな部分のことが、ティアキンはできるのがいっぱい余地があるなと思っていて。
いいですね。
このゲームいいなって遊んでて思ったんですよ。多分ブレワイの時もそうだったんだろうなって思うんですけども、ブレワイの時僕自身がまだお父さんにはなっておらず、
はい。
多分そういう目線で見れてなかったんですけども、ティアキンに限って言えば、すごいそういう、想像する余地がゲームの中に残ってるっていうのが、すごくいいなって思ったんです。
いいですね。
うん。だからなんか、やっぱ任天堂の作るゲームいいなってちょっと改めて思っちゃいましたね。
そうですね。画面ちょっと、私もやりたいなって今の聞いてて思った。
でも、うん。でも、奥さんとも、がっつり話す余地があると思いますから、いいと思いますよ。
ああ、そうですね。いやー面白そうっすね。ちょっとすごいやりたくなりました今の。
いやでもそう、僕はすごくティアキンはいいゲームだったなって思いました。
それもお子さんにやらせたいっていう風になって、ま、小学生に上がるぐらいだったらまだスイッチ動きますし現役ですよねきっと。だから全然叶いそうな感じですね。
そうっすよね。いやそう、まあ、でもな時間的になきっとスイッチじゃなくなんだろうなって思うと、こうその時きっと最新のやつやりてんだろうなって思うと、やってくんねえんだろうなって思うんですよね。
次のやつも広報互換対応してくれるか微妙ですよね。
そうっすよね。そう、まあ僕のスイッチが壊れない限りはいいんですけども、スイッチでこれをやろうぜって言うんですけどね。お父さんと一緒に80時間過ぎようそうぜって言うんですけどね。
いやでもなんかうちの子もゼルダに結構ハマってるんですけど、
うんうん、
なんか結構ゼルダにハマるのって意外だなと思って、まだ文字も読めないし、一緒にやる、そう一緒にやるときはその、うんうん、全部そのセリフとかを僕がこの声で話して聞かせてあげるんです
よ。へえ、なるほどなるほど。
うんうんうん、だからなんか絵本のなんか読み聞かせみたいになってるんですけど、
うんうんうん、
そうだから話とかはまだやっぱり5歳だと理解はできないし、
うんうん、
まあ祠とかも正直ちょっと難しすぎてなかなかクリアはできないんですけど、
うんうん、
もうただ草原を走り回ってたまに出てきた敵と戦うのが楽しいみたいな。
ああなるほど、
いいですね。
そう、なんかそこにいるだけでなんか楽しいみたいな、やっぱ魅力がある。
あ、いいっすね。そうそう、なんか
だろうなって思いますね。
うん、なんかゲームを楽しんでる感じのなんか原体験してますね、それね。
そうですね、
すごいな。そうか、スイッチでもう一個思い出した話しちゃっていいですか。
はい。
これ知ってる方どのくらいいるのか分かんないですけども、マドリカ不動産っていうゲームがあって。
ほう、存じ上げないですね。
あ、知らないですか。知らないですね。
僕これ発売は結構前だと思うんですよ。2010何年とかだと思うんです。結構昔のゲームにはなっちゃったんですけども、これもまたずっと子供といつかやってみたいと思っていたんですけども、
うんうん、
マドリカ不動産ってどういうゲームかっていうと、不動産屋さんで、お化けが出る不動産が、まあ、あると。
ほう。
で、そのお化けが出る不動産は売れないので、お化けがいない不動産を見分けなきゃいけない。お化けを追い出さなきゃいけないみたいな、まあ、ざっくり言うとそういう大筋のストーリーになっていて、じゃあ、お化けを見極めるってどうやるのっていうふうなことを言うと、リアルな紙を、まあ、プリントアウトしてきて、説明書みたいなものもプリントアウトしてきて、
はいはいはい、
そこに間取りが載ってるんですよ。ステージとなる間取りが載ってるんですよ。
はい、
どこどこの部屋の間取り。で、
その聞いたことありますね。
そう、紙に出てる間取りと、で、ゲームの方では、その物件を実際に内見するみたいな感じで、その物件を歩くんですよ。FPS 視点で。で、画面に出てるその間取り、実際に歩いてる部屋の中と、紙で出力した間取りの矛盾点を見つけるっていうゲームなんですよ。
ほー。面白そう。
そこの矛盾はお化けの仕業だって
。はいはいはいはい。
だからその画面見ながら紙でここがおかしいんじゃないかってことを、まあやらなきゃいけないんですね。
うんうん。
そのゲームの内容、子供と一緒にあーだこーだ言ってやるの楽しそうってゲームを知った時に思ってしまって。
いや、絶対楽しいですよね、うん、それ。
ずーっとやりたいって思いながら、まだまだ先だなって思っていて、スイッチの寿命って思いながらこうずっと待ってるんですけど。
ああ、でもやっぱり小平さんはそういうアナログが入るのがやっぱりいいですね。
なんか僕の好みなんでしょうね。こういうのが好きなんでしょうね、うん、なんかね。
うんうんうん。
そう、そういうのがすごいやりたいって思って、もうマドリコ不動産をずーっとセールとかで見かけても買わずにずーっと見守ってるって、いつかやるんだって思いながら。
いや、いいですね。
そう、そういうのスイッチ多いなーって思って、やっぱスイッチはいいハードだなーってこう、うん、大人、親になってからめちゃくちゃこうスイッチ尊敬しだすっていうのをすごい感じてますね。
そうですね。話を聞いててそれこそ思い出したものは、任天堂ラボさんってありましたよね。ダンボール組み立ててやるやつとか、あれとか、まさにさっき小平さんがおっしゃってた、はいはい、何かこう組み上げて、ゲームで遊ぶみたいな、なんか、そういったところができて、ちょっと楽しそうだな、一緒に遊べたら楽しそうだな、なんても思いましたし、あとはまあちょっとゲームとして難しいかもしれないですけど、爆弾処理班みたいなゲームも確かあれですよね。
はいはいはい、
マニュアルを紙で、出力して、うん、もう一人はゲームの画面だけ見て、で一人がマニュアルを読みながら画面の方のゲームの画面の方の状況、爆弾の状況を伝えてもらって、うん、マニュアルにこう書いてるからこれ操作してみたいな感じで遊んだりしたりするのも、さっき言ってた、うん、不動産のゲームとなんか近しいものがあるのかななんて思いながら聞いてて。
そうですね、確かに確かに、はい、
いや、そういう協力して遊ぶみたいな、で、あと物に触れさせて遊べるみたいなゲームで一緒に遊べるってなんかいいなーって思いながら、うん、はい、聞いてました。
そうっすよね、そうだよね、確かに爆弾処理班のゲームありますね、確かにな、うんうん、
子供と一緒に遊んで楽しいゲームで言うと、
はい、
まあ、ちょっとアナログ関係ないんですけど、
うん、全然全然、
アルティメットチキンホースっていうゲームがあって、
なんすかそれ。
これも多分いろんなプラットフォームで出てて、スイッチでも出てるんですけど、
はいはい、
箱庭じゃない、まあ、完全な横から見た視点の 2D のゲームなんですけど、
はいはい、う
ん、このスタート地点とゴール地点があって、そのスタート地点からゴール地点まで多人数で遊ぶゲームなんですけどね、こう誰が一番早く着くかっていうのを競うゲームなんですけど、
ほうほうほう、
いろんなこの障害物とかを設置できて、
うんうん、
この1ターンごとにそれぞれみんながこう障害物を置いていくんですよ。
はいはいはい、うんうん、
なんていうんですかね、その針の山とか、あとはこのロケットとか爆弾とか、 あと下手するとなんか何でも吸い込むブラックホールとかがあるんですけどそういうのをこう好き勝手に配置していって、まあ、あの罠だけじゃなくてこう足場とかもあるんですけどね、そういうのをこう設置していって、やるんですけど、この子供3人あのうちの場合だと甥っ子めいっ子とうちの子供とかと一緒にやったりするとみんなぐちゃぐちゃいろんなものを置くのであの、まあ、本当カオスになるんですねでそれがこのなんか毎回予想できないすごい展開になったりして、
ああじゃあなんかちょっとあのいただきストリートとか桃鉄みたいなノリと近い遊び方になってくるところですね。みんなでわーわーギャーギャーというか、
そうですね。まあそれがのアクション版みたいな感じなんですけど、
はいはいはい、なるほどなるほど、
はいはい、あれは面白かったですね。すげえ盛り上がりました。
まあでもそうっすよね。その子供と遊びでこうワーキャーバカ騒ぎする感じの遊びって楽しいっすよね。
そうっすね。
憧れますね。
そうっすよね。いやそうなんだよな。子供の頃、実際自分が子供の頃なんかあの全然こうルール無用な感じでボンバーマンやるのとかすごい楽しかったっすからね。
大人数で友達とやるのとか楽しかったっすね。
そう楽しかったからね。やっぱそういうのがいいんだろうなと思っちゃいますよね。そう、もうなんか自分がこう遊びたいっていうのが僕なんか自分で思ってるんですけども、その自分がこういうのを子供と一緒に遊びたいっていう自分の願望が強すぎて、多分実際やるとき子供それを願ってないよなってすごい思うんですよね。
どうですかね、うん、なんか
きっといざ一緒に遊ぶときなんか普通にスマブラとかやるんじゃねえかなって思っちゃうんですよねなんかね。
ああなるほど。
モンハンとかね、なんか
はいはいはいはい、
そうなんか意外とそのなんか僕が遊びたいなんか半アナログみたいなゲームみたいなものがこうきっと見向きもしてくれないんだろうなって、ちょっとこう今からいじける気持ちもちょっとあるというかね。
いやでも本当子供そういうのあるあるで、こうやってほしいのに限ってやってくんないみたいなのは本当よくありますよね。
いやそうなんだろうなって思うんですよね。
うちも習い事とかいろいろやらせたいなと思っていろいろ連れてったんですけど、
はいはいはい、
なかなかあのダンス教室やら何やらいろいろ行ったんですけど、まあ、結果的にスイミングスクールだけは今通ってるんですけど、
おお、いいじゃないですか、はい、
そこにたどり着くまでいろいろやりましたね。
あでもそう、大変ですよね、習い事とかね、はい、
そうなんですよ。
いやそうですよね。なんかあの僕自身がエイペックスとかあの TPS か FPS のバトルロワイヤル系とかやらないのであれですけども、まあきっとそのうちやるんだろうなって思うと、
うん、
なんか僕も、なんかそう、なんか別に、それを完全否定する気も全くないので、できれば一緒に遊びたいなって思ったりもしますし、
はい。
なんかまあ、時間決めてとかルール決めて一緒に遊び方を見つけていくのもいいだなと思いますし、
はいはい。
まあ、どうせであればこう、一緒に遊んでくれるうちは、なんか多少乱暴なゲームでも一緒に遊んで、なんか、うん、ちょっと誘導していくみたいなことができればなって思ったりもするんですよね。なんかね。
あのなんかちょっと小平さんの気持ちがわかるなって思う部分があって、私も、はい、あのオンラインでそう、はい、なんて言ったらいいですかね、相手と対戦をし合うとかチームを組んで誰かと対戦し合うゲームってちょっと。できれば触れさせるのは後の方にできればしたいなっていう思いがあるんですよね。ネガティブな意味で、はい、まあ、言っちゃってる部分もあるかもしれないんですけど、うん、はい、やっぱどうしてもオンラインっていろんな人がやっぱいらっしゃるじゃないですか。
いやそうですね、
はい、っていうのもあるので、やっぱそこの触れさせる時期って結構 こっちでコントロールしてあげなきゃいけないかなって思ってるところがあって、さっきの村俊さんの話を聞いてると、こうオフラインで集まってみんなでワイワイ遊ぶみたいな、うん、そういう体験だったらいいなっていう風に思うんですけど、うんうん、こう画面の向こうの見えない相手でも中身はコンピューターじゃなくて人間ですみたいな、そういうのもあんまり認識できないっていう状態で、なんかそういうゲームをやらせるとちょっとなんかっていう、こう言葉にするのが難しいんですけど、なんかぼやっとしちゃうなっていうのはちょっとわかる気がしますね。まあただ一緒にでもそれで遊んでくれるんだったら、なんかそれこそこっちであのそういうところをまあ分かるか分かんないですけど教えてあげて遊ぶっていうのもまあいいかもしれないですけど、なかなかちょっと難しそうかなっていう、はい、そんな気がしましたね。
そうっすよね、
うんうんうん、
いやーまあなんか今日本当にざっくばらんに話させてもらったんですけども、
はい。
まあなんか、まあ割とね、あの、僕のお気持ち表明みたいな部分のところが多かったので、大変恐縮ではあるんですけども。
とんでもないです。
でもなんか、ある意味、その、まあ同じことを思う部分もあるんだなと思ったところもありますし、うん、まあ僕が逆にもう、ラシュンさんみたいにこう、僕よりも先のステージを進んでらっしゃる方の話も聞けて、なるほど、そういう未来が待ってんのかってことを思ったところもありますし、いやなんか、多分今日、リスナーさんの中でこう、お子さんいる方も多分いっぱいいると思っていて、まあその人それぞれで、まあいろんな家庭環境もあるでしょうし、お子さんのまあ性格とかももちろんあると思うので、ゲームの向け方も違うんだろうなとは思ったりもするんですけども、親の思うこともあれば、子供が実際に行うこともいろいろあったりで、本当になんか一概には言えねえんだなってことを、話している中で思いましたね。
そうですね、本当に、うん、親の心こ知らずなのはなんか共通な気がするんですけど、
でもそんな気しますね、はい、本当ね、なんか改めて実感しましたね、なんか、
はい、でも子供はやっぱそれぞれみんな性格がもちろん10人といろ違うから思うところが違うっていうのは、うん、はい、確かにある話ですよね。
そうですよね、なんか、うん、そう、なんか個人的にはこう思うところあり、学ぶところありっていうところがあって、こう非常に面白い話ができたなと思いました。
はい、
いや、こちらこそ、はい、
あ、いやいや、なんか90分ぐらいいつも通り行くかな行かないかなって、こう 毎度ね、こう話す前にこう行かないかもなとか思いながら話したんですけども、まあ何の心配することもなく今日も行きましたんで、あんまり長くならないうちに終わっていこうということで、ちょっと無理やりですけども締めの方に入らせていただきました。
はい、
はい、まあ、そんなわけで最後エンディング入っていこうかと思います。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい。
はーい。そんなわけで竹尾さん、村俊さん、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでした今日話してみて、なんか本当ざっくり単純な感想聞いちゃいますけども。
いやー、僕はもう緊張しましたね。
本当ですか、すいません、なんかね。
いやいやいやいや、すいません、本当にありがとうございました。
いやいや、本当ありがとうございました、こちらこそ。どうでした竹尾さんは、なんか普段ソロでポッドキャストやってる方として、
はい、
まあなんかあんまり3人で話す場面ってそんなないんだろうなと思いながら聞いちゃいますけども。
そうですね、いやでもこの回すごい楽しみにしてたんですよ。なんて言ったって先輩のお二人が子育ての話というか、子育てのゲームに関連する話が聞けるとか、話ができるっていうので、いや、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。なんか僕もなんかすごい懐かしい気持ちになりました。あ、その時期あったわーっつって。
いや、よかったです、ほんと。
いやー、でもなんか、うん。僕のね、僕の体験談だけで言えばとね、こう、ほんとやっぱ1歳になるまではやっぱ、なんか目が離せなかったなーっていう感じが強かったんでね。
うんうん。
まだまだ多分なんか、気の置けない時期というかね、油断ならない時期が続くと思うんでね、ぜひね。はい、体力的な面も、ご自身の体力的な面もね、ぜひ、鑑みながら生活していただきたい。
そうなんですよね。なんであんな夜中に、定期的に運動してんのに体力ついていかないんだろうっていうふうに思うんですけど。これが年なのかというふうに思うんですが。はい。ありがとうございます。頑張っていきたいと思います。い
や、ぜひぜひね。
本当ですよね。小平さんも一回、お休みされましたからね。
そうなんですよ。もう、いや、それこそ、春さん、ダンさんにはこう、非常に申し訳なかったですしね。まあ、ダンさんには非常に助けてもらったという部分のところはあるんですけどもね。
うん、
僕はこう、自滅する形でゲームなんとかちょっと無理になりましたんでね。
でも、あの時、本当なんかライブ感あって面白かったですね。その、一回休止するって言って、なんか、その何日か後に、やっぱり、続けますみたいな。
そうですね。そうですね、そうですね。
感じで、
そうそうそう、はい、まあ本当にこう、まあ話はね、もう本当思い出話になりますけどね。まあ一旦は本当にこう、原さんつまんね、もう無理だっつって、もう一旦最初くらいみたいな話をして、うん、まあ、でもその収録をしてるのがたまたまダンさんが一緒の回で、まあダンさんもそれ聞いててくれて、うん、じゃあ僕がなんかできることはみたいなことを言ってくれたっていうのでね、こうギリ延命できたっていうところでね、
うんうん、
いや本当ファンとしては嬉しい限りですよ。
いや、まあ、そう言ってくれるのもありがたいですね。もう本当僕としても本当にありがたい話だったんでね。こう、ダンさんがいてくれたからこそ、まあ、僕はこう、復活するような有用時間をいただくことができたんでね。
うん、
今こうして、本当それこそ、ある程度息子がね、大きくなってくれたからこそ、まあ僕も復帰できるようになったというか、こうして続けるように なれたというかね、いうのがあったんでね。うん、
いや、だから本当子育てしてる、身としては、 あの時、いや、しょうがないよなって思ったんですけど。
そう。本当ありがたいことに、こう、ありがたいことに、こう、リスナーさんみんなにそう言ってもらったんですよ。いや、しょうがねえ、それはしょうがねえ、みたいなこと言ってもらって。
いやですよね。
そう、だから、細川本当嬉しかったですし、まあ、そういうふうに言ってくれたリスナーさんにも感謝でしかないですし、まあ、春さん、ダンさんにも感謝でしかないですし、まあ、うちの内部事情ではね、本当妻にも感謝でしかないというふうに思ってますしね。
うんうんうん、
そう、今こうしてまだ続けられてるのが本当にありがたい状況だなと思ってます。
いや、素晴らしいです。
まあそういった意味でね、こう、戻っちゃいますけどね、竹雄さんがやってるのね、頑張ってんなって本当僕の中でこう、当時を振り返るような気持ちで聞いてましたよ。
いや、本当に体に気をつけて。
そうそうそう。
ありがとうございます。まあ、無理しない程度に、ね、はい、続けていければと思います。
別にこう、1週間2週間休むぐらい何でもないと思いますんでね。
そうですね。
うん、全然休んでいいと思いますよ。は
い、いや、はい、でもそれで言ったら小平さんもですよ。
いや本当に。いや僕もね、こうあれなんですよ、この今の体制3人体制になってからこう本当あんまり番組の中では言ってなかった気はしますけども、まあ休まなきゃっていう時はもう休もうっていうふうに思ってはいるんですよ。
うんうん、
なんかここで完全にリズムを崩すようなことを起こしてもしょうがないなって思ったりもしてたりもしたんでね、
うんうん、
まあまあある程度無理ない形でやっていけばなと思ってるのは、まあまあ僕も思ってるところです。
いや、この間のお便り会で小平さんがコロナにかかって大変だったっていう話をされたと思うんですけど、
ああそうですよね、そうですね、はい、そういう
あの時にこう夜仕事するか収録してたみたいな話を聞いて、ちょっと僕泣きそうになりましたもん。こんなに頑張って僕たちのためにみたいな感じ。このすごい、すいません、今一リスナーの話してますけど。
いやいや、でもその辺はね、僕のなんかね、こう僕が やりたいって気持ちが強かったなりましたね。
うん、
僕それこそ春先の頃ってなんかこれまた思い出話みたいになりますけども、まあ、確かに日中は子供が保育園に預けられなくなったんで、普通に日中子供とこうね、子供もコロナかかってたんで、外に遊び行かせるわけにもいかないから家でひたすら遊ぶっていう行動をしてて、でまあ一応仕事を、まあ休みっちゃ休みなのかもしれないけども、まあ一週間二週間休むわけにもいかないんで、こう在宅で働くっていう体になって。
うん、
でも働く時間がないんで夜中に働くしかないみたいなことね。
いやー辛いっすね。
で子供寝かしたんでこう夜中に働いてこう、ふう今日は働くけど明日はゲームなんとかの収録だなみたいなこと思うような日々というか。
そりゃ酒も飲みますよね。
そう。そう。その時こう酒に目覚めたっていうのがありましたけどね。でもなんかね、それが別にこうめちゃくちゃこうストレス溜まったって話はしましたけども、
うん、
まあ、ストレス溜まったっていうのは事実としてあったのかもしれないですけども、ちょうど、ゲームなんとかの方でも、サイバーコネクト2の方がゲストに来てくれそうだ、みたいなことのタイミングが起きてた時だったんで、
おー。
はいはいはい。
なんか、このチャンスを逃したくないみたいなことを思った、僕が奮起してるところもあったんですよ、実際として。だからなんか、ここは踏ん張りどころだっていうふうに自分の中でも思ってて、じゃあしっかりやろうっていうふうに思ってた時期でもあったんで、まあ、まあまあ無理はしたのかもしれないけども、ただそこでなんかこう嫌になっみたいな気持ちが、ネガティブな気持ちがあったかというとそうではないかなとも思ってたんですよ。
うんうん、
まあ、なんでこうやりがいは感じてまあやってたというところもあってね、まあ、そういった意味でゲームなんか死ぬほど辛かったぜって思うことは別にそういう気持ちはなかったんで、そこはご安心いただきたいということを思って
ます。いやいや、本当もうすいません、リスナーを代表してこうなんか感謝の気持ちを伝えたいと思いました。
いやいやいや。いやいや、ほんとね、まあ、多分竹雄さんとかなら分かってくれるかなと思いますけども、
はい、
ポッドキャストやっていくっていうか、続ける身でいくと、聞いてくれる人によってマジで続けられないんですよね。
そうですね、ほんと、反応いただいてる方はもちろんですけれども、反応いただいてなくても、聞いてくれてるっていう、ポッドキャストを編集するところとかで、まあ、何人聞いてるよみたいなのをちょっと見たり、チラッと見たりするところで、うん、やっぱまたちょっと続けてやろうかなっていうふうに思うところありますよね。
いや、そう、いや本当にこうもちろんその言ってくれた通り僕はズーズーしく言いますけども、
はい、
聞いてくれてるダウンロード数があるぞみたいなことでこう一喜一憂するのはもちろんあるんですけども。やっぱりなんだかんだ言って、お便りとか感想ツイートとかって、こう、めちゃくちゃテンション上がるんですよ。
わかります。
そう。はい、だからね、こう、 リスナーさんでもう気軽に、あの、特にポジティブなものであれば、よりなんですけどもね、より気軽に送っていただくのは多分ね、あの、あらゆるポッドキャスト番組に通じる話だと思うんでね。
そうですね、もう一言でも全然、はい、もう構わない。もう、まあ、それでも労力使わせちゃうかもしれないですけども、いただけたら嬉しいですよね。
そうだ、ほんと気軽に送ってあげるのがね、こう、あらゆるポッドキャスト番組の、こう、いかに、こう、活力になるというかね。
はい。
うん、それは本当あると思います。そう、まあ、うだうだ話しましたけど、ね、エンディングでめちゃくちゃうだうだ。そう、めちゃくちゃうだうだ話しましたけども。あ、でもね。いや、本当に、お二方今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、今日の話もね、いつものゲームなんとかと全然違う話をしたというか、まあ、お父さんという目線の話になったんで、まあ、なかなかない切り口になったと思っているので、まあ、良かった、悪かったみたいな部分のところは、ぜひ本当さっきの話と同じなんですけども、気軽にツイートだったりお便りとかいただきたいなと思います。まあ、それはね、はい、竹尾さんとか村俊さんにもね、いっぱいお便り来ましたみたいなこと言いたい、僕も言いたいんでね、こう、ぜひ気軽に送っていただきたいってことを思いますんでね。で、まあ、もし、その、ね、それこそ、まあ、僕はというか、もう皆さんそうだと思うんですけど、お父さんになった人は基本ずっとお父さんのままだと思うのでね。
はい。
まあ、この先、また3人で集まって話す場面がまたできればなと思ったりもするんでね、ぜひともね、
はい。
今度はこういう話をしてくれよとかっていう部分のところも、ぜひぜひ、気軽にリクエストいただければなと思います。
はい。ゲーミングお父さんコンティニューみたいなのを何年か後にできれば楽しそうですね。
そう、いいですね。
状況が変わってて。
そう、まだ、まあ、ある種ね、あるいはこう、僕も呼んでくれみたいなのもあれば、ぜひお声掛けいただきたいと思いますのでね。
はい。
そうそう。まあ、そんなんでね、こう、いつもの定型を読んで最後終わっていければなと思います。この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。すでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとっても喜びます。その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで第67回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
竹尾と
村俊でした。
それではまた来週。
さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。さようなら。
ありがとうございます。
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
9月30日はポッドキャストの日。